次7ページ。褒める時のコツなんですが、取り組む姿勢に注目して褒めるということです。子供を評価する際に結果を褒めてもいいんですが、その結果が出るまでの間の過程、プロセスに注目をするということです。例えば、なぜそれをしようと思ったのかっていう動機、あるいはその結果が出るまでにどんな工夫をしたんだろうか、どんな努力をしてきたかっていうようなこと、別の言い方で言うと、その子の内面に注目するということです。表に現れた結果、行動や結果だけじゃなくて、その行動を生み出した、あるいはその結果が出るまでに子どもの内側に働いた心の動き、そこに注目するということです。例えばというわけで例が挙げられていると思いますが、熱心さ、努力、明るさ、粘り強さ、誠実さ、謙虚さ、思いやり、気配り、客観性、集中力、視野の広さ、愛情深さ、優しさ、注意深さ、大胆さ、繊細さ、真剣さ、本気、やる気、根気、元気、まあ、こういったもの、結果にこれらのものは現れているというよりは、結果を出すまでの間に観察できるものですよね。そしてそういうものに注目して褒めるならば、結果が思わしくなくても褒めることができるわけです。上手に描けたねっていうのは、上手に描いたという結果に対する評価ですけれども、まあ、それでも悪くないんですよ。何これ変な色使ってとかって腐されるよりははるかに子供は嬉しいと思います。でもさらに上を行く褒め方、評価の仕方としては、例えば楽しそうに描いてたねとか、葉っぱの色を一生懸命観察しながら一枚一枚丁寧に描いたねとかっていうようなことです。楽しそう、楽しいっていう気持ち、あるいは一生懸命観察した、あるいは一枚一枚丁寧に描き分けようとしたっていう内面に注目したということです。結果を褒めるだけなら、その結果だけ見ればいいわけです。でもプロセス、内面を褒めようとすると、ずっと見てないといけないですよね。周りの大人からするとちょっと大変なんです。大変なんですけど、されている子どもの側からすると嬉しいものです。自分のために、親やおじいちゃんおばあちゃんが時間を使ってくれているからです。時間というのは愛情の裏返しですからね。自分のために時間を使ってくれているというのは、子供にとっては愛情を感じる行動なんです。ですから、僕のことをしっかり見ていってくれてるんだなと嬉しくなって、ますますそれを頑張ろう、もっと頑張ろうという気持ちになる。もっと丁寧に描こう、もっと一生懸命観察して絵を描こう、そういう力が伸びていくということです。で、こんなふうに態度や内面に注目すると、結果がむっちゃくちゃでも、実は褒めたり肯定的な反応ができたりするんです。一つ例を挙げたいと思います。幼稚園の年長さんの女の子の話です。名前を仮によしこちゃんということにしておきましょうか。ある日、よしこちゃんは朝ごはんを食べてました。お父さんはもう会社に行ってて、お母さんと二人で朝ごはんを食べていたんです。で、食べ終わったら、ちょうど洗濯物が出来上がったので、お母さんがベランダでその洗濯物を干し始めました。すると、その間によしこちゃんは、別にお母さんから言われたわけじゃないんですけれど、食べ終わった二人分の食器を台所のシンクのところに持って行ったんです。で、それだけじゃなくて、足台を持ってきて洗い始めました。ところが、まあ、昔の水道はね、こういうひねるタイプのコックがほとんどでしたけど、今ね、このレバーで上下に動かすものが主流になってきましたね。その家もそうだったんです。ところが、ちっちゃい子供のやることです。力加減が分からずに、バーンって全開にしちゃったわけです。水がすごい勢いでザーッと流れ出ました。悪いことに、その水が落ちたところに茶碗が置いてあった。真ん中に落ちてくれるならばまだしも、 このカーブになっているところのこの端っこに落ちただけです。で水がこうなってこうなってこうなってこうなってブワー、あたり一面びしょびしょの状態になりました。シンクもレンジもまた服も床もびしょびしょです。そこにお母さん帰ってきたわけです。さあその惨状を見て一言、何やってんだ、まったくこんなにびしょびしょにして誰が手伝ってくれって言ったのよ、まったく余計なことして帰ってお母さんの手間増やして、ああこれから幼稚園バス来るのにもう服もびしょびしょじゃないの、まったく時間がないのにこれからエール見ようと思ってたのに、ね、これでもう急いで子供を着替えさせてもう追い立てるように、まあ、ね、もしそんなことをしたとしたらおそらくよしこちゃんは二度と再び自発的にお手伝いをしようなどとは思わないことでしょう。理由はわかりですよね。でも実際のこのお母さんは違ったのです。このお母さんは部屋に入ってきました。見えてるんですよ、その惨状は見えているんです。でも最初の第一声は何やってんのじゃありませんでした。あらよしこちゃん、お手伝いしてくれたのね。お母さんが朝忙しいからお母さんのお手伝いしようと思ってくれるなんて。よしこちゃん優しいな。お母さんのためを思ってこんなに頑張ってくれてお母さん嬉しい。感激。どうもありがとうって言ってギューって抱きしめてあげました。そして、あらでもちょっと頑張りすぎてお洋服びしょびしょだから着替えようねって言って着替えさせて、じゃあ今日も楽しく行ってらっしゃい。って言って送り出し、そして水を拭き取りました。次の日また同じことやりますからね、このままだと指導もしないといけないです。そこでお母さん言いました。今日はよしこちゃんお母さんと一緒に洗い物してくれるかな。昨日お母さんに喜ばれたから目を輝かして返事をします。でお母さんと二人で洗い物をするわけです。水はねこれぐらいでいいんだよ、昨日出しすぎたでしょ、そんなこと余計なことは言いません。でご飯粒はこうやって固くなって取りにくいから最初水につけておくと後でつるんと取れますよ、昨日全然取れてなかったわよ、そんな余計なことは言いません。で楽しく洗い物をしてね、そしてあ今日もよしこちゃんが手伝ってくれたからとっても助かった、本当は教えながらですからね手間かかってるんですよ、でもそういうふうに言ってイエーイハイタッチしました。その後成長して小学生になったよしこちゃんはお家の手伝いが大好きな、そして学校では困っているお友達がいたら率先して助ける優しい小学生になりました。こんなふうにたとえ結果的には失敗であったとしても、その途中経過あるいはその子の内面に注目することによって、そしてその中のプラス面を私たちが意識して引き出してそこに肯定的な反応をしてあげることによって、その子のプラスが伸びていくことになります。そして相対的にマイナス行動が減っていくことになるんです。子供はマイナスのストロークよりはプラスのストロークの方がいいですよね。マイナスのストローク集めをして注目されるより、もうすでにお父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃん周りの先生たちが自分の中のプラスを見つけてプラスの関わりしてくれる、嬉しい関わりをしてくれるんだから、わざわざ周りの人たちを怒らせてまでいたずらしたり否定的な行動したりする必要がなくなっていくからです。もっとお父さんやお母さんに喜んでもらいたい、もっとおじいちゃんやおばあちゃんを感動させたい、そしてプラス面がますます伸び、マイナス面が影を潜めていくようになります。